聖書の朗読をさせていただきます。本日の聖書箇所はマタイの福音書5章1節から12節マタイの福音書5章1節から12節この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるから。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪口を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。以上です。
おはようございます。それではですね、初めに、お祈りの時を持ちたいと思います。皆さんお祈りの姿勢をよろしくお願いいたします。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。愛する天のお父様、あなたを信じる者には天への国籍が与えられていることを感謝いたします。それを誰も何も取り去ることはできません。あなたの救い、それは完全なものであって、私たちを救い、そのまま、そしてその天へと導いてくださいます。この国籍が与えられていること、信じる私たちに与えられていることを感謝いたします。主よ、この世は本当に一時的です。さまざまなことが起こっています。しかしそのような中にあって、私たちは天に国籍があるということをいつも忘れず、さまざまな中にあってあなたを見上げ歩み続けることができるように助けてください。今日あなたから与えられる御言葉を感謝いたします。感謝して届け様の名前によってお願いいたします。アーメン。幸いな人とは一体誰でしょうか。幸いな人、一体誰でしょうか。ある人たちはお金がたくさんある人だと言うでしょう。またある人たちは健康な人だと言うでしょう。またある人たちはみんなに好かれて人気のある人だと言うでしょう。しかし、もしこれらの事柄が本当に幸いな人を表しているのなら、なぜ聖書には同じことが書かれていないのでしょうか。聖書には実際今言いました事柄と全く逆のようなことが書かれています。果たして私たちをうぬぼれさせないために聖書はわざとこれらのことを言っているのでしょうか。 皆さん、今年の5月からずっとですね、学んできましたヨハネの福音書をしばらくの間お休みしまして、本日から12月中旬までマタイの福音書5章から7章よりキリストが説かれた三条の水訓を学んでいきます。今朝はですね、その第1回目として幸福に関する証句です。今日の箇所にはですね、こう幸いです、幸いです、幸いですっていう言葉がたくさん出てきます。しかしこの幸いですという言葉は、この日本語で書かれている幸いですという言葉は、この幸いという言葉を聞きますと、なんか運で幸運である、なんか偶然に幸いである、そういうふうにニュアンスがあるんですね、あると思うんです。しかし聖書で言われているこの幸いというのは、そういう運とか偶然とかそういう意味ではなくて、もっと幸いっていう言葉よりも、ここで使われるべきふさわしい言葉は、恵みである、幸福である、まあ幸福ではなくて祝福である、幸福ではなくて祝福である、恵みである、そういうふうに変える方がいいのではないのかなと思います。でもここには、まあ、幸いですというふうに書かれてますけどもね。さて一体ですね、この三条の水訓をキリストが説かれるように至ったいきさつというのは一体どういったものだったんでしょうか。キリストを述べ伝えるために先駆けとして来たバプテスマのヨハネが捕らえられました。そのうちすぐですね、キリストは公にですね、宣教を始められました。さらにペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネが弟子としてキリストに従いました。そしてその後キリストは故郷ガリラヤを巡られて、街道で教えられ、福音を述べ伝えられ、病人や悪霊に取り憑かれた人などさまざまな人たちを治されました。このことによって、このためにですね、各地方から大勢の群衆がキリストに付き従ってきたんです。そして今このイエス・キリストは三条の水訓を説かれようとしています。それがいきさつなんです。ここでキリストが言われているこの幸いな人っていうのを大きく三つの分野に分けることができます。三つの分野にですね、この幸いな人というのがどういう人なのかということを分けることができます。そしてそれらはですね、今日それぞれまず第一に心によります。二番目に態度によります。そして三番目に行動によります。これら三つの分野をですね、今日一つずつ見ていきたいなと思います。まず最初にですね、ポイント A になりますけども、幸いな人とは心によります。幸いな人とは心によるんです。3節8節に目を留めてください。まずですね、1節と2節より、キリストは大勢の群衆が付き従っているのを見られた後、山に登られました。そして弟子たちが後についてきています。ここで言われている弟子たちとは、12人の弟子たちに限らない、もっと幅広い一般的な意味であります。さてまず3節に、心の貧しいものは幸いですと書かれています。まず3節に、心の貧しいものは幸いです。そして8節には、心の清いものは幸いですと書かれているんです。このことからも分かりますように、キリストはここで主にですね、心におけるまず貧しさと清さについて 語っておられます。心にある貧しさ、そして清さ、それらは一体どういうものなんでしょうか。まずですね、このキリストが言われている心が貧しいと、この日本語の聖書で書かれている箇所が 3節にありますけれども、この心が貧しいというこの日本語で訳されているところにはですね、実は霊にあって貧しいというもともとの意味があるんです。心にあって貧しいということはイコール霊にあって貧しいということなんです。スピリットにあって貧しいということをここでイエス・キリストは言われているんです。これはどういうことでしょうか。これは罪で汚れた私たち人間の霊的状態のことを表しています。私たちが罪で汚れてどうしようもない貧しい状態に霊的にある、そのことをここでイエス・キリストは言われています。しかしですね、ここでキリストは何て言っていますか。そういう人たちは、心が貧しい人たちは幸いであるって言ってるんです。なんで幸いなんですか。心が貧しいのに、霊によって貧しいのに、なんで幸いなんですか。それは罪からの救い主であられるキリストご自身がすでにこの世に来られたからです。そして罪が許されるものは天の御国へ行くことができるんです。また8節に書かれている心が清いという言葉がありますけれども、この心が清いという言葉はですね、行動、言動、思いにあって清潔であるという意味があるんですけれども、その奥底に、その根本に無罪であるという言葉が、意味があるんです。この清潔であるという言葉の中には、無罪であるという根本的な意味が含まれているんです。これはキリストが、イエス・キリストがですね、私たちの罪のために身代わりとして死なれたことによって、本来なら永遠的に裁かれるはずだった私たちを、御父神様の御前で許し、無罪釈放としてくださったということです。私たちは有罪だったんです。罪があります。でもその私たち、罰を受けて永遠的な裁きへと導かれる、落とされるところでありましたのに、イエス・キリストがその私たちの罪を自分の背中に背負って、身代わりとして私たちのために十字架にかかってくださいました。それによって私たちは無罪とされ釈放されたんです。ですから私たちはキリストの十字架のおかげで、やがて天において神を見ることができるんです。したがってキリストによる罪の許しと救いを経験することで、人は天の御国にふさわしいものとされます。いえ、キリストのおかげで人は天にあってふさわしいものとされるんです。罪のゆえ、霊にあって貧しかった私たちをキリストはお救いになり、天にあって富むものとしてくださいました。地上にあっては貧しいけども、天にあっては富むものとしてくださいました。これはキリストが神の法廷において裁かれるはずの私たちをご自身の命と引き換えに無罪としてくださったということです。このことによってキリストによって私たちの心が神に向くようになりました。私たちの魂が救われ、心が神に向くことはとても大切なことです。どうしてでしょうか。それは私たちは心にあることを考え、話し、行うからです。キリストもマタイの福音書5章 18節19節で言っておらっしゃいます、いられます。マタイの福音書15章18節19節出るでしょうか。どのように書かれているかといいますと、キリストは言われているんですね。マタイの福音書15章18節19節で、しかし口から出るものは心から出ます、出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。したがって心にあることはその人の日頃の態度や行動に影響していきます。さて、罪が許され魂が救われた幸いな人の態度、そして行動とはこの世のものと比べて一体どのように異なっているのでしょうか。これから順番にまず態度にあって幸いな人、そして行動にあって幸いな人を徐々に順序よく見ていきたいと思います。次にポイント B に行きますけども、幸いな人とは次には態度によります。心にあってまず清くされ罪が許され、次にそれが態度へと影響していきます。そしてこの態度はこの世のものとどのように違っているのでしょうか。4節を見てください。まず4節で、悲しむ者は幸いであると書いてあるんです。悲しむ者は幸いである、どうしてでしょうか。この世は私たちに何て言いますか。この世は私たちに、楽しみなさい、楽しみなさい、もしあなたの中に楽しみがないのなら不幸せです、楽しくなりなさい、そういうふうに教えます。しかしこれは世が罪でいっぱいで悪がはびこっているにもかかわらず、まるでそれらを無視するかのごとく幸せだ幸せだと思うことであります。皆さん、この世を見てください。悪がはびこっています。今日は同時多発テロの10周年ですね。悪の象徴ではないですか。それでなくても私たちの周りには罪がいっぱいはびこっているでしょう。このイブニングニュースとか見てください。殺人とかレイプとか、さまざまな醜い顔を避けるようなことがたくさんあるんです。そのようなことがいっぱい私たちの周りにあるのに、なんで楽しい楽しいということができるでしょうか。皆さん、もし私たちがそのことを、罪を認めることができるということは幸いなんです。罪が許され救われた幸いな人というのは、今私が言いましたように、この世に存在する罪、悪魔の働きを認めることができるっていうことなんです。それが幸いなんです。そしてそれを、それらのことを認めることができる私たちの自然的な反応っていうのは悲しみなんです。楽しみじゃないんです。悲しむことなんです。ここで言われている悲しむものっていうのは、私たちの中にある罪を認めるっていうことだけじゃなくて、今言いましたように、この世に存在する罪と悪魔の働きに目を留め悲しむっていうことなんです。でもその悲しみは悲しみで終わらないんです。イエス・キリストは何ておっしゃっていますか。4節で、悲しむ者は慰めを受けるって書いてあるんです。慰められるんです。でもこの地上では慰めはないんです。天にあって慰めが待っているんです。皆さん、 天にはあふれるばかりの喜びがあります。待っているんです。そして今言った地上におけるこれらの悲しみの後に私たちに与えられるんです。なんて幸いなことではないでしょうか。悲しむものは慰められます。2番目は何でしょうか。2番目に5節を見てください。5節には柔和なものは幸いであると書かれています。柔和なもの、柔和とは何でしょうか。人が柔和であるか、柔和であるかということは、その人がですね、他人と接することで明らかになっていくんです。その人が柔和であるかどうかということは、誰かとの接することによってそれが現れてくるんです。そしてキリストがここで言われている柔和という言葉は、へりくだることです。へりくだりをイエス・キリストはここで表しています。この世はどうですか。この世は、見てください、この世は高慢で強引なものが権力を振るい地を治めます。いろんなこの世のリーダーを見てください。暴君で権力を振るい、自分がこうだ、俺はこうだと言ってこの世に自分の力を振るい地を治めます。しかしキリストは何て言っていますか。マタイの福音書20章26節27節でキリストは言われています。マタイの福音書20章26節27節、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。全く逆のことなんですね。またキリストは同じマタイの福音書18章4節でも言われています。イエス・キリストは子供を自分のところに呼んで言いました。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。この世の価値観とは全く逆です。そしてそのような人が、へりくだる者が、自分を低くする者が地、すなわち御国を相続することになるんです。6章に6節に書かれていますけれども、この地を相続するとイエス・キリストが言われているこの地っていうのは、この地上ではないんです。御国のことをイエス・キリストはここで言われています。黙示録の、まあ、パワーポイントにはないんですけども、黙示録にもの21章1節にもですね、新しい天と新しい地っていう言葉が出てくるんです。その新しい地っていうのは地上のことではないですね。御国の地、御国が与えられるっていうことなんです。このように2番目として、柔和なもの、へりくだるものは地を、天を相続することになります。3番目は何でしょうか。6節を見てください。6節より、義に植え乾いているものは幸いです。義に植え乾いているものは幸いです書いてあるんです。私たちはお腹が空いているとき食べ物を探し求めます。また喉が渇いているとき水を探し求めます。同じようにですね、罪の許しと救いを経験した私たちは義を探し求めるんです。上乾いているんです。義を求めるんです。お腹が空いたとき私たちは食べ物によって満ち足ります。また喉が渇いたとき私たちは水によって満ち足ります。しかしですね、義に飢え渇いている私たちはですね、この世にあっては満たされることがありません。義を求めるんですけども、この世にあっては満たされないんです。 イエス・キリストもが言ってることを見てください。6節で何て書いてありますか。6節の後半で、その人は満ち足りるからですって書いてあるんです。満ち足りるからです。満ち足りています。満ち足りているようになっていますって書いてないんです。満ち足りるからっていうことは未来形なんです。未来形で書かれているっていうことは、この地上では満たされないっていうことなんです。でもやがて満たされるんです。どこでですか。いつですか。私たちは満たされるんですか。御国ですよ。天で満ち足れるようになるんです。この世は罪の影響下にあるんです。さっきも言いましたように、罪悪がはびこっているんです。したがってこの世から罪がなくなることはありません。ですから私たちが実際救われた者として義を一生懸命求めれば求めるほどですね、この世に存在する罪、また私たち自身の中に存在する罪に気づいていくんです。求めれば求めるほど落胆するんです。気落ちするんです。あ、いくら義を求めてもイエス・キリストと共に歩んでても罪がなくならないよ。どうしよう、もう疲れちゃうな、怠けちゃいな、怠けちゃおうかなですね、もうやってるのが嫌になっちゃうな、そういうふうに思ってしまうようなことがあるんです。でも皆さん、そういう時に気落ちしてはいけません。怠けてはいけません。第二ペテロの4章、あ、すみません、第二テモテの4章7節から8節でですね、信仰の先輩であったパウロが後輩のテモテに次のように言っているんです。見てください。ここでパウロはもう老人になって、この世の終わりに来てるんですね。その時に、そのような時にテモテにこういうふうに言ってるんです。なんて書いてありますか。パウロが言っています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り、信仰を守り通しました。信仰を守り通しました。今からは、何て書いてありますか、義の栄光が、栄冠が、冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主、神がそれを私に授けてくださるんです。信仰を守り通したんです。怠けなかったんです。気落ちしなかったんです。これが救われた私たちキリスト者の姿勢です。皆さん、この世は義の訓練の場所です。そういうふうに思ってください。この世にあって義の訓練がたくさんあるんです。でもその訓練をしっかりする必要があるんです。そうすることによって天に行った時に与えられる喜び、その義の冠がひときわ素晴らしいものなんです。ですから私たちはこの世にあっていっぱいたくさん嫌なこと、悪がはびこっています。でも私たちはパウロがしたようにいつも頑張り、信仰を守り通す必要があるんです。そうすることによって私たちはイエス・キリストがここで言われているように天で満たされるんです。満たされるんです。4番目見てみましょう。4番目は何でしょうか。4番目に7節を見てください。7節よりキリストは言われています。憐れみ深いものは幸いです。憐れみ深いものは幸いです。ここでキリストが言われている憐れみ深きものというのは、自分が神によって罪が許されたものとして他人の罪を許すものであります。自分がもうすでにイエス・キリストによって許されてるんだ、罪が許されてるんだということに立っている、私たちが他人の罪を許す、それが憐れみを示すことです。そしてイエス・キリストはここで後半で言われています。その人は憐れみを受けるからです。 でもですね、ここでイエス・キリストが言われているこの憐れみを受けるからっていうのは、憐れみを示した人から見返りとして憐れみを受けるということではありません。そういうことではないんです。ここで憐れみを受けるというのはそういう意味ではなくて、御国へ行ったとき、天へ行ったときに神から憐れまれる、神から憐れみを受ける、そういう意味なんです。皆さん、私たちは人間ですから、憐れみを示す中にあって見返りを期待して憐れみを示してしまうことがないでしょうか。人から良いと思われたいために憐れみを示すことがあるんじゃないでしょうか。でもここで言われているイエス・キリストは、そういうふうにしていても他人からは憐れみは返ってこないよ、見返りはないよ、そういうふうにイエス・キリストはここで言われているんです。でもそれよりも、私たちが天に行ったときに、その見返りを期待せず、人に褒められることを期待せず、憐れみを、自分がもうイエス・キリストによって許されたんだから、その許されたものを持って他人を許す、そこに立って許すことによって、憐れみを示すことによって、天に行ったときに神様から私たちは憐れみを受けるんです。このように憐れみ深いものは天で神による憐れみを受けます。このように心にあって幸いな人は、その態度にあって、今4つのことを見てきましたけれども、態度にあって変えられていくんです。そして態度にある変化はですね、最終的に行動への変化へとつながっていくんです。それが3番目のポイントです。今日の第3番目のポイントは、幸いな人とは行動によります。ポイント C です。幸いな人とは態度 で止まらないで行動へといきます。9節から12節に目を留めてください。ここでキリストはですね、一つの行動について言われているんです。たった一つの行動 によって焦点を置かれています。それは9節を見てください。9節に書かれている平和を作るものです。平和を作ることです。その行動にイエス・キリストは焦点をここで置いています。でもですね、皆さん、平和っていうとどういうことが頭に浮かんできますか。平和っていうと、国と国との平和、また世界平和っていうことが頭に浮かんでくるんじゃないでしょうか。しかしイエス・キリストがここで言われている平和を作るものとは、世界平和のことではありません。国と国との平和のことではありません。イエス・キリストがここで言われているのは、罪人がキリストを通して神と和解することです。神との和解、その平和のことを、その平和を作るものは幸いであると、ここでイエス・キリストは言われているんです。どうしてでしょうか。あらゆる悪の根源、根っこである罪が解決されない限り、どれだけ人と人との間の和解、また国と国との和解を求めても成立しないんです。すべての根本は罪です。罪が解決されなかったら、その人との世界平和、人との平和、和解、ありえないんです。でももし私たちがイエス・キリストによって和解されているんであれば、私たちクリスチャン同士は和解することができるんです。それはイエス・キリストからの和解を経験しているからなんです。素晴らしいと思いませんか。パウロもですね、第二コリント5章20節第二コリント5章20節で、平和を作るものがキリストの施設であると言っているんです。施設というのは英語で言うと Ambassadors、 Christ Ambassadors、 大使ですね。キリストの施設であると言っているんです。第二コリントの5章の20節出るでしょうか。パウロは言っています。こういうわけで、私たちは キリストの施設なのです。ちょうど私たちが、神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい、そういうふうに書いてあるんです。キリストの施設、人を神に和解させるもの、そのように平和を作るものは幸いであるって書いてあるんです。それでは私たちはこの平和を作るものであるのであるから、人と神との平和を作るものであるから、この世にあって褒めたたえられるんでしょうか。褒めたたえられるんでしょうか。この世界平和っていうと、皆さんノーベル賞、ノーベル平和賞とか受ける人がいますね。この世から褒めたたえられますね。じゃあ私たちも同じように褒めたたえられるんでしょうか。褒めたたえられるより迫害されるんです。十節見てください。十節に何て書いてありますか。褒めたたえられるからに私たちは罵られるんです。またありもしないこと、嘘を持って悪口雑言を言われるんです。どうしてでしょうか。それはですね、人々が神々か、人々がですね、神と和解しないように、罪の奴隷としてとどまるように悪魔が働いているからです。悪魔はそのようにさせないように阻止しようとするんです。ですから平和を作ろうとしている私たちを迫害させるんです。そして嘘、ありもしないことを持って私たちに悪口雑言を言わせるようにするんです。でも驚いちゃいけないんです。ヨハネの8章の44節でも、悪魔は偽りの父であると書いてあるんです。偽りを持って私たちを迫害するんです。そのように迫害されるんで、私たちは皆さん、そして全てはですね、ここにも書かれていますように、キリストは私のためにあなたは迫害されますと言ってるんです。皆さん考えてみてください。キリストはですね、このことをですね、大勢の群衆が突き下がっているさなかですよ、いわばこの世の視点から見ればキリストの人気が絶好調にあるさなかで話されているんです。イエス・キリストが群衆、そして弟子たちは思ったと思うんです。神、イエス様、なんでそんなこと言ってるんですか。あなたはこんなに人気が絶頂じゃないですか。あなたにあって、なんで私たちが迫害されることがあるんですか。そんなことはないですよ。でもイエス・キリストはこのことをですね、この世で見ると人気絶頂の中で、私によってあなたたちは迫害されますって言ってるんです。このことはですね、この世の価値観と天の御国の価値観が異なるということが、イエス・キリストのこの言葉でわかるんです。イエス・キリストはここで言われていると思います。人からの栄誉よりも神からの栄誉を求めるあなたは幸いです。人からの栄誉じゃなくて、神からの栄誉を求めるものは幸いです。現にですね、12節の後半で、預言者たちも、あなたたちの前に来た預言者たちもこのように迫害されましたって言われているんです。多分ここでイエス・キリストは近々捕らえられたバプテスマのヨハネのことも念頭に置いていたと思います。迫害されるんです。しかしですね、皆さん、ここでイエス・キリストはまた言っているんです。喜びなさい、いや、喜び、踊りなさいって言ってるんです。喜ぶだけじゃなくて踊りなさいって言ってるんです。なんで迫害されているのに喜ぶことができるんですか、踊ることができるんですか。イエス・キリストは説明されています。天において報いが多いからです。天にあってリワードが多くあるからです言われてるんです。罪が許され、魂が許された幸いな人とは、神の子供と呼ばれる特権がその人には与えられるんです。9節見てください。神の子供とされる、呼ばれるって書いてあるんです。神の子供と呼ばれる特権が与えられる、その特権が与えられているんです。 ここで書かれているこの神の子供という言葉はですね、正確には神の息子っていう意味なんです。神の息子っていう意味なんです。まあこの中にはですね、女性もいらっしゃいます。男性だけじゃなくて女性もいらっしゃるんですけども、その旧約聖書の意味ではですね、そのお父さんから全てのものを受け継ぐことができるのは娘じゃないんです。息子なんです。息子が全てのものを受け入れられるんです。でも皆さん、女性であっても、ここではこの神の息子という言葉の中に皆さんが含まれているんです。神の子供というのは私たち皆さんイコール全てのことを、全てのものを神様から受け継ぐことができる神の息子なんです。皆さん、そういう報いが天で待っているんです。幸いだと思いませんか。皆さん、この世にはですね、見てください、キリストを信じ従っていく者にはたくさんの試練と困難があります。私が言う必要はありませんね。皆さんの生活の中には見てください、いろんな困難があると思います。試練があると思います。この世は私たちにとって辛いところですね。でもそのような中でですね、聖書は第一ペトロの2章11節、第一ペトロの2章11節で、私たちがこの世にあって何者であるかということを思い出させてくれているんです。なんて書いてありますか。第一ペトロの2章11節で、私たちはこの世にあって何者ですか。旅人であり寄留者であるんです。旅人であり寄留者であるということは、私たちはこの世に一時的にとどまっているんです。イエス・キリストを信じ救われた者はここが故郷じゃないんです。ふるさとじゃないんです。でも私たちには天の御国という故郷が待っています。待っているんです。ですから皆さん、さっきも言いましたように、旅人です。寄留者としてこの世にあって、その義を求め、信仰にあって信仰を守り通してください。義の訓練だと思って頑張ってください。私たちはいつか天を受け継ぐことができます。なんと幸いなことではないでしょうか。お祈りしましょう。ご在天の父なる神様。